な、いよいよ12月も半ばなんですけど、今年が終わってしまうということで、来年に向けて大事なグッズの購入を済ませてきました。全然大したものじゃないんですけど、来年の2023年度版のスケジュール帳をゲットしてきました。1月1日始まりのスケジュール帳なんですけど、まあ、来年に入ってからではちょっと遅いので、そろそろ予定とかを書き写しつつ使っていきたいなと思ってるので、この前購入してきました。年末に毎年買うんですけど、自分にとっては来年のスケジュール帳を買うと、いよいよもうその年も終わりで、こう1年終わってるなっていう実感がするんですよね。で、今年も今使ってるのと全く同じモデルのスケジュール帳を買ったんですけど、イタリアのモレスキンっていう、おそらく知ってる方も結構多いと思うんですけど、そこのブランドの1日1ページかけるタイプのスケジュール帳の黒のハードタイプを購入しました。ちょっともう新しいスケジュール帳を探すのももう大変に思えてきて、で、まあ、というのももうかれこれ毎日こう日記みたいな感じで、その日に起きたことを1日1ページ行動記録みたいな感じで書くんですけど、9年ぐらい書き続けてるんですよ。2013年ぐらいからかな。で、1年で1冊スケジュール帳埋まるので、で、今年が9冊目終わるのかな。なので来年がちょうど10冊目になるんですよ。で、毎年じゃあこの年は新しいデザインのスケジュール帳に挑戦してみようかとか思うんですけど、なかなか自分の好みに合うフォーマットを満たしてくれるスケジュール帳っていうのに出会えなくて、でそれが面倒くさくなってきたんで、でここ数年はもうモレスキンの1日1ページタイプのスケジュール帳、まあ、デザインもオーソドックスですごいこうシンプルな感じで使いやすいので、それをまあ使ってるっていう感じですね。別にその自分のこの9年間つけてきた日記が誰かにとってすごい価値のあるものかと言われると全くそうではないんですけど、こう、まあ、毎日繰り返してこうページを埋めていくと、例えば筆記具とかにも、まあ、ある程度こだわる時期っていうのがあって、万年筆で書いてみたりだとか、すっごい書き味のいいボールペンで書いてみたりだとか、なんかいろいろ試したんですけど、なんかある時どっかのネットの記事かなんかで歴史的な文章とかがすごく長く綺麗に保存されているものっていうのは、インクで書かれた文書ではなくて、鉛筆とか炭素が紙の紙面にこう残ったものは腐食しにくいみたいなのをこう説明してある記事があって、で特に日光に当たったりするとインクは紫外線に弱いからすぐ消えて変色するなり、字が読めなくなったりするみたいなことが書いてあって、でそれを読んだ私は何を思ってか、自分の日記をまるでこの有名なあの歴史文書のごとく考え始めて、いやだ、私もちゃんと自分のこの記録をちゃんと残したいみたいに思い始めて、インクで書くのをやめてボールペンも全部アディオースって捨てて、それ以来ずっとせめてもの、まあ、炭素ってことでシャーペンで書くようになりました。もういつからはからはもう覚えてないんですけど、もうずっと最初の 2、3年くらいボールペン万年筆いろいろ試したんですけど、3年くらい経ってからもうずっとシャーペンで書いてますね。まあ、それが、まあ、こだわりっていうか、まあまあ、もし何かあった時、まあ、インクとかも耐水性があるのはいいですけど、耐水性がないのとかだと、もし水 水をこぼしちゃったとかなったら全部こう消えちゃうので、まあ、日光にさらされるっていうこともあんまり環境的にはないと思うんですけど、もし私みたいに、まあ、日記とか、まあ、スケジュール帳でもそれを大切に残しておきたいっていう人がいたら、シャーペン悪くないですよってお伝えしますね。まあ、擦ったりその衝撃でこうゴシゴシしちゃうとどうしても鉛筆と一緒なんでこうちょっとぼやけたりはするかもしれないんですけど、でもまあシャーペンはなんか懐かしい感じがして学生時代の、まあ、いいですね。おすすめします。街中ももう12月になるといよいよクリスマスモードも真っ只中っていう感じで、イルミネーションだったりだとか、まあ、クリスマスツリーに広場とかだと仮設のスケートリンクとかなんかそういうのが設置されてですね、あとまあ買い物ショッピング系も普通のスーパーですよ、庶民が行く普通のスーパーの中でもう大量にハムの足がこう1本ずつ大きいのがこう並べてずらーってこう売られてる特設コーナーが設置されたりだとか、そうなんか日本のお歳暮みたいな感じで、なんか会社とかからこう年末に1年間お疲れ様でした的な感じでハムの足1本もらったりとか結構普通にあるし、あとクリスマスバケーションを親戚家族みんなでハムをたくさん美味しいの食べながら過ごそうっていうので大きいハムの足の一本をごっそり買って、でハムをきちんと設置する木でできたそういう なんて言ったらいいんだろう、ハムを設置するその道具みたいなのがあるんですけど、それにハムをこうきちんと設置して毎日ハム用のナイフで薄く切りながらバケーション中はもう本当毎日のようにハムを食べ続けるみたいなことがもう始まるんですよ。それくらいハムが急に出回りますね、スーパーとかで。ショッピングモールとかも、まあ、日本ももちろんだと思うんですけど、クリスマス商戦っていうか、とにかくそのギフト類のセールっていうかあれがすごくて、で贈り物プレゼント のラッピングコーナーとかにすっごい行列ができてたりしてですね、平日この前スーパーに行くためにたまたまショッピングモールの中を1階を通って行ったんですけど、ラッピングの受付待ちの順番ですっごい列をなしてて、平日なのにこんなに人いるんだってぐらいすっごいにぎわってますね。もう今年のクリスマス年末はもうコロナとか多分誰も頭にないと思うんですよ。例年この 2,3 年クリスマスまともに祝えないみたいな状況だったのが、もういよいよ何もなしに自由に祝えるってことで結構盛り上がってるのがわかるなってっていう感じです。でですね、私からしたらあ、いよいよクリスマスシーズン来たっていう風物詩、街中の光景っていうのがあって、で何かというとそれがチュロスの出店なんですよ。チュロス屋さんの屋台みたいなのが街中に臨時で12月に入ると設置されて、これがねまたこういい味を出すんですよね。スペインのこの街中をこういよいよクリスマス始まったみたいな雰囲気にさせてくれる、私はすごい大事な風物詩の一つだと思っていて、でなんでかっていうと五感をもう超刺激してくれるんですよ。まず見た目、もう夜になると電飾がすごいんですよ、その屋台って。日本の屋台とかだと小さいイメージをされるかもしれないんですけど、普通の何トントラックだろう、2トントラック以上かもしれない結構巨大なサイズで臨時で屋台をこう設置してですね、でそれが まあ、1ヶ月ちょいぐらい外に臨時で設置されたりするんですけど、もうめちゃめちゃ明るいんですよね。ライトつけまくってて、どこから見ても目立つし、でやっぱり光があるところに人の目って行くじゃないですか。あ、なんかあそこに明かりがある。でそれですごい目立つし、それだけじゃなくて、まあ、チュロス屋さんなのでずっとチュロスを上げてるわけじゃないですか。で冬の外っていうのは、まあ、外気温も寒いので、その上げるチュロスの油の温度とその差で蒸気がすっごい出てるんですよね。ほぼ常に煙がもくもく上がっている状態で、遠くから見るとめちゃめちゃ明るいところに煙がこうもくもく上がってると。で、まあ、想像つくと思うんですけど、匂いが美味しい匂いもするし、なんかすごい明るいし、煙ももくもく上がって、なんか出来たて美味しそうだし、運が良ければもう揚げたてっていうか、揚げる直前のその生の生地が機械からこう絞り出されてるとこから見ることができて、外からジュワーってこう上がっていく時のチュロスの揚げてるその音も、まあ、聴覚のなんて言うんだろう、耳を刺激して、それがまたいいんですよね。で実際に揚げたては全然そんな脂っこさとかがなくて、なんでか知らないんですけど美味しいんですよ。でちょっとお散歩をした時に小腹が空いたなってなると、この時期はチュロス屋さんに気づいたら足を伸ばしていて、一袋くださいって言って買っちゃうんですよね。今年はまだ買ってないんですけど、去年は何回食べたかな、まあ、そんなではないけど3回ぐらい食べちゃったかもしれないですね。屋台のだいたい焼きたてのチュロスって生地をこう流していくじゃないですか、あの油の中に。すっごい巨大な鍋みたいなのに入れていくんですけど、まあ、何もしないとそのままこうつながった1メートル以上あるすごい長い一本の麺みたいな状態なんですけど、いい色がついてきてこんがり上がってきたら、それを後から切るっていう感じ で短く切られたチュロスを、まあ、5、6本一緒にまとめて紙でできたこう袋みたいなのに入れてもらって、で大量のグラニュー糖を上からスプーンでバサッとかけられて、いる人はホットチョコレートも一緒に紙コップに入れられて、はいどうぞっていう風なスタイルで食べるんですけど、揚げたてのチュロスはまだ気泡がたくさんある状態、生地がこうどこかのファーストフードのポテトなのしんなりした感じではなく、その揚げたてなのでその生地がちゃんと構造を保ってるっていうか、空気の気泡をちゃんと保ってくれてるので、その状態でホットチョコレートの中にこう浸すとしっかりチョコレートが中まで染みてくれるんですよ。でそのチュロスを口の中に頬張って一口噛むと、まだ生地がカリッとしている状態が残ってるので、カリッとした香ばしいその音としんなりし始めているチョコとチュロスの小麦の香ばしいところの混ざった部分、それが一度にこう堪能できて非常に美味しいんですよ。まとめると、あのクリスマス時期のチュロス屋さんってずるいと思うんですよね。だって値段も全然そんな高くないし、あのお祭りムードにさせてくれる、あれ本当に良くないですよね。まあ、栄養価的にも全然高くないし、なんなら小麦粉を油で揚げてそれに砂糖をかけてチョコレートに浸して食べるって本当にやばい食べ物なんですけど、でもそれがいいんですよ。こうムード負けするっていうか、あのお店の雰囲気と、まあ、クリスマスっていうのもあるんですけど、まあ、チュロス屋さんはクリスマスかと言われると、まあ、別のいろんな冬とかだと特にイベントごとがあると出てたりするんで、必ずしもクリスマスのものではなく、どちらかといえば冬を通しての風物詩かもしれないんですけど、こう私は結構こうチュロス屋さんを街中で こう見かけると、あ、クリスマス今年もやってきたなっていう印象を受けます。でちなみにちゃんとこうお店の店舗として経営してるチュロス屋さん、伝統的なチュロス屋さんっていうのももちろんあるんですけど、私個人としてはその街中に突然現れる屋台の人参のチュロス屋さんがなんか味わいあって好きですね。チュロスのその屋台で起きた面白いエピソードっていうのを話したいと思うんですけど、去年たまたまとある日、そろそろチュロス食べたいなって思う日があって、家から一番近いチュロス屋さんに行ったんですよ。でその時はそんなに人もまだいなくて、でお店の人が、まあ、もうすでに揚げてあるチュロスがもう置いてあったんですけど、まあ、せっかくだし人もいないから揚げたて作ってあげるよって、すごい気さくですごい優しい元気のいいお姉さんが対応してくれて、で、まあ、揚げてる間って要するに待ち時間になっちゃうので、お店の人も他にお客さんがいないとすることがないわけですよ。揚げ待ち時間っていうか、その間にこう私に話しかけてきてですね、でどんでレスってどこ出身ですかって、まあ、私の外見を見るなりどこ出身ですかって聞いてきて、でソイハポネサ、私は日本人ですっていうふうに返したんです。でそしたら何を思ったことか、メンカンタヨガシェシェって言ったんですよ。意味わかります？私日本人ですって答えたら、まあ、直訳すると、私ヨガ大好き、ありがとうって、しかもシェシェ中国語だし、でなんならヨガって、ヨガはだって日本発祥じゃないしさ、全部ミックスして、なんなら何も日本語なんて言わずに、なんか全部をミックスして返事をされるっていう、すごいおかしい返事をされて、なんか笑って返すしかできなかったんですけど、あ、確かこうだったかな、メンカンタハポンイタンビエンアゴヨガイシェイシェイみたいな、よくわかんないことだったので、ここに私は日本好きです、で私ヨガやります、でシェイシェイって中国語で返すっていう、でも全部ミックスしてきたと思って、なんかめっちゃ面白くて、もう何言ったらいいかわかんなくて、そのまま私はスペイン語でグラシアスっていうね、そこでありがとうって言えば、もしかしたらその店員さんは、あ、そうか、日本語はシェシェじゃなくてありがとうだったかって思い出したかもしれないんですけど、なんかすごい嬉しそうに、私日本のこと大好きなんだ、ヨガもするしシェシェだねって言われて、それ全然日本じゃないしって、でも結果としてめっちゃ笑わせてもらったし、しかもその後出来たてのチュロスをもらえたし、めっちゃ面白かったんですけど、それがまあちょっとした去年の屋台のチュロス屋さんでのエピソードですね。で出身を聞かれることってまあまああると思うんですけど、見た目がまあ日本人、アジア系だとどこ出身って聞かれて、まあ、日本人ですって返すですけど、その時によく聞かれる、よく聞かれるっていうか、その後どう会話を展開していけばいいのか、いまだに答えが出てないんですけど、大抵ですよ、大抵の場合日本人ですって言うと、あ、私日本好きですとか、日本の料理好きですとか、日本の文化好きですとか、なんかメンカンタ寿司、メンカンタラーメン、メンカンタクルトゥラハポネサ、アイエスケメンカンタリアビアハラハポン、日本に旅行してみたいなみたいな感じで、かなりこうポジティブな、日本のここが好きです、こういうことやってみたいですっていう風な回答をされることが結構多いと思うんですけど、それに対してじゃあ私はどう返答 すればいいのかちょっといつもよくもう分かんなくなっちゃって、だってどうしようね。そっか日本好きで日本に旅行したくて、で一番困るのが寿司好きって言われた時に、会話の成り立ちとしてはどこ出身、日本出身です、私寿司好きです、それさ会話成り立ってないっていうか、すっごい省略されてると思うんですよ。その寿司好きですっていう裏側には、私寿司っていう日本食食べたことがあって、すごくその料理は美味しかったよ、日本の文化っていいねって、そういうのをコンパクトにまとめてエンカンタ寿司って言ってくれてるっていうふうにも私は受け止めるんですよ。でなんか寿司好きって言われた時に、まあ何か何のネタが好きとか、まあ、聞くこともあるんですけど、そんな私コミュ力高くないし、結構真に受けちゃって、あ、なるほどね、好きなんだねお寿司のことが、うん、ということは次は何について話そうかなみたいな、まあ、なんか他に日本食で何食べたことがあるとか、まあ、そういうのは聞いたりできますけど、すっごい万年の笑みで寿司好きって一言言われて、最後にもう丸じゃないですか、寿司好き丸って言われた時に私ちょっと固まっちゃうんですね、いつも。まあこれラーメンでも一緒なんですけど、あれもそうだ、ラーメンはこれ言ってくれる人にはちょっと申し訳ないんですけど、私ラーメン好きじゃないんで、もう直球で今度は私ラーメン好きじゃないんだよね日本人だけどって言うと、そこでなんで日本人なのに ¿Por qué no? ¿Eres japonesa? No entiendo ¿Por qué no te gusta ラーメン?っていう風に逆に会話が弾むってことがあるので、ラーメン好きの文脈は私まだ結構会話を続けられるんですけど、寿司好きがちょっと一番困るかなっていう感じ。私ちなみにサーモンが一番好きなんですけど、まあ、私はサーモンのネタが一番好きだよとか言ったりするんですけど、どうしても寿司の話になると会話が続かない、どうにかしてもうちょっと自分もこう楽しめるようなテリトリーに頑張って会話を持っていこうとするんですけど、まあ頑張れって話ですけど、まあそんな感じですね。日本出身って言われてからどう返答するかっていうのは、まあ、相手次第ですけど、ちょっとまだまだ修行が必要だなって思います。まあ、最後にちょっとだけ最近話題だったワールドカップ、実際スペインはどんな感じだったかっていう、まあ、情報共有みたいなのをしようと思うんですけど、まあ、なんだかんだ言ってスペイン負けちゃってたじゃないですか。日本にも負けて、でモロッコにも PK でまさか負けるっていう事態になっちゃって、まあしょんぼりっていうか、やっぱスペイン人はサッカー命っていう人がめちゃめちゃ多いし、めちゃめちゃ勝った時、点を入れた時っていうのは盛り上がるんですけど、負けた時はもう、まあなんだよみたいな、すっごいこうがっかりするっていうかね、そういう感じで、私がちょっとおお、これはなんだって思ったのが、このモロッコ対スペインの試合が終わった直後に、モロッコ系の人たちがこの凱旋パレード勝ったので、こう俺たち勝ったぞっていうパレードを勝手に開催して、街中車のクラクションを思いっきりブーブー鳴らしながら凱旋パレードをするっていうのをやっていて、でその試合が確かちょうどスペインは祭日だったのかな、でそういうのもあって、みんな結構夕方試合終わって飲みに出てたりするんですけど、人がすごいいる中でモロッコ系の人たちがもうめちゃめちゃお祝いしてると、俺たち勝ったぞ見ろみたいな感じで、国旗もどっかから持ってきて大きな国旗を掲げながら、モロッコ勝利おめでとうみたいなことをやっていて、 まあ、一応ねその、まあ、大きな事態が起こったりしないように地元警察の人が、まあ、大通りのところを通行止めに事前にするようなあの形で、そのパトカーを大通りの車が通らないように、それ以上もう街中に進んでいけないようにパトカーを止めて、駐車じゃないですけど、その通行止めにしといて、そのパレードが勝手にこう街中に中心部に入っていけないように、せめてもの中心部のその周りをこうぐるぐる、ま、こう回らせるみたいな、そういう風なルートを取らせていて、なんかおうおうなんかすごいことになってんなって思いました。はい、あとはなんかメディアとかでちょっと言われていたのが、スペインチームの戦術に対してなんですけど、まあ、サッカーとかスポーツメディアだけじゃなくて、なんかビジネス系のメディアからも、なんかスペインはパスの回数がダントツで多いらしいんですよ、他の国にと比べても。なんか1試合で1000回ぐらいは普通にパスして、しかもそのパスの成功率がまあすごい高いらしいんですよ、90%とか。にもかかわらず今回はそれが得点につながらなかったっていうことが結構ネガティブな感じでメディアに取り上げられていて、それがビジネス系のメディアとかだと、これこそまさになんか一企業だとなんかリソースの無駄遣いだとか、どうのこうのみたいなことを言ってる人、だからサッカーの戦術をビジネスにおける、そういう経営の仕方云々みたいなのに例えていて、ですごいコメントがもうなんかそれに対する批判とか同意とかですっごいこうなんか盛り上がってましたね。いや、それはスポーツの世界であって、ビジネスとスポーツはそれ違うだろう、一つの戦術であって同じじゃないみたいな、それスポーツは相手次第だしみたいな、もうなんかいろいろ盛り上がってましたね、本当にみたいな感じです。私本当にサッカーど素人で、オフサイドはギリわかるっていうぐらいなんですけど、来年じゃないや、次回のワールドカップ4年後はどうなるかなって期待ですね。でも日本チームなんかすごい大活躍してくれて、正直ね、ドイツとあとスペインと同じグループだったので大丈夫かなって思ってたんですけど、びっくりしました。大活躍、本当にイエーイっていう感じですね。家から観戦してたんですけど、すごいすごいじゃんって、めっちゃ上から目線なんですけど、まあ、スペイン負けたっていうのもあって、日本やるじゃん、めっちゃすごいじゃんっていう風に盛り上がっておりました。はい、というわけでここら辺にしたいと思います。ノスベモスエンプロキシモエピソディオアスタルエゴー。